第2コリント2章14節から17節。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神に捧げられたかぐわしいキリストの香りなのです。滅びる人々にとっては死から出て死に至らせる香りであり、救われる人々にとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしい人は一体誰でしょうか。私たちは多くの人たちのように神の言葉に混ぜ物をして売ったりせず、誠実なものとして、また神から使わされたものとして神の御前でキリストにあって語るのです。天の父様、今夕共に集められまして感謝いたします。どうか、この夕拝が、皆で再会できるようにあなたが恵みを加えてくださり、人々に平安とまた期待を、そして改めてこの一日主の日であることを自覚することができるように導いてください。この御言葉を通してあなたの御心をさらに知ることができますように、イエス様の前によってお祈りいたします。アーメン。聖歌の257番、主の捕虜なるという賛美をご存知かと思います。この、曲の歌詞は、こういうものです。主の捕虜なる我は自由、剣捨てし今敵に勝ちえん、世の嵐に立ちえぬ身は、身腕の中をは我が家とせん。普通の感覚ですと、捕らえられ捕虜にされることは自由を奪われるイメージのはずですけども、聖書はキリストの愛に捕らえられること、またキリストの捕虜とされることは幸いだと教えています。また奴隷とされること、キリストの奴隷とされることを生徒たちは誇りとしています。例えば、ピリピ書の3章12節では、こう書かれていますね。ピリピ書3章の12節の最後のところです。キリストイエスが私を捕らえてくださったのです。また、今第2コリント開いてくださってますけども、第2コリントの5章の14節この言葉も賛美にされてますけども、というのはキリストの愛が私たちを捕らえているからです。こう、記されています。先ほど開きました第2コリントの2章14節では、キリストの凱旋の行列に加えとありますけども、兵士としてではなく捕虜として引いていかれることをここで表しています。どうしてこれが幸いと言えるのか、キリストの捕虜とされることが自由であるというのはどういうことなのか、共に、確かめてまいりましょう。 このキリストの勝利に加えられ、キリストに捕らえられることは、第一に罪に支配されていたものがキリストに救い出されたことを表しています。罪に支配されて、罪のために、罪と戦うんではなくて、罪の働きを助けるために、罪に味方するために働いていて、そして神様には敵対していたものです。私たちはかつては罪のゆえに神に敵対し、神の怒りを受けるべき人類の子孫であったことを聖書は証ししています。そしてこのことは、ですから自由の状態から捕虜にされたのではなく、悪いものに捕虜にされ、そして用いられていた、悪いものに支配された状態から良いものに捉えられたということです。人はもともとしもべとして、信じ愛する方を拝み、また仕えるように作られています。本来は神の栄光のために神に捉えられ、そして神のために自分を捧げて仕えることで、神の栄光を表すために作られたのです。この、自分の愛するものに仕えるようにというのは、人として、変えようもない、性質なんですけども、そして正しく用いられれば神の栄光を豊かに表す性質です。しかし人類の祖先が罪を犯してから、私たちは皆罪の奴隷状態に置かれてしまいました。アダムとエバはそうではありませんけども、その子孫である私たちは生まれながらにです。パウロは証ししています。神に敵対していた、肉の性質について、キリストを信じて救われる前まで、それが自然、仕方ないことは当たり前だと思い込んできました。エペソ人の手紙の2章の1節から3節をお読みいたします。エペソ2章1節から3節。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。これが救われる前の状態、まだ信じていない方たちの状態です。この私たちを救い出そうと、キリストは愛と犠牲、十字架と復活により罪と悪魔に勝利されました。人が肉の力でどのように努力しても、あるいは外から戒めで強制したとしても、罪の支配から抜け出すことはできません。愛と犠牲によってキリストは私たちを罪の縄目から解き放ってくださったんです。許しと永遠の命を主は十字架をもって私たちに差し出されましたけども、その救いは恵みによってもたらされました。先ほどお読みしましたエペソ人の手紙の2章の4節5節をお読みいたします。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。 あなた方が救われたのは恵みによるのです。そして、私たちを捉えて捕虜としてくださいました。エペソ人の手紙の、4章の7節8節です。しかし私たちはキリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そのためこう言われています。彼は糸高きところに登った時、捕虜を連れて行き人々に贈り物を与えられた。この捕虜とされ、そして贈り物、賜物を与えられたと、そう記されています。これは詩編の68編の予言の引用で、このことがキリストによって成就いたしました。キリストは私たちを捕らえて捕虜とし、天の位に引き上げ賜物を与え、ご自身の体である教会に仕えるものとされたのです。かつて敵に支配され敵対していたものがキリストに救い出され、キリストのものとされた。それがキリストの凱旋の捕虜とされたことです。そしてキリストは私たちをただ捕らえるだけでなく、勝利の凱旋に加えてくださいました。コリント人の手紙の2章の14節に戻っていただけますか。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え、私たちを通してとありますね。この凱旋の行列に加えとあります。聖書時代の、凱旋、それは王が戦いで勝利し、帰還するときに、兵士たちもそうですけども、それに加えて、捕虜を引き連れて、また分取り物を、持って、勝利の証をして、行進して帰ってきますね。帰還します。キリストは、十字架によって罪と死を滅ぼしてくださいました。私たちは本来罪とともにキリストによって滅ぼされ、死に渡されて当然のものでした。しかし死は罪に支配され、神の敵であった私たちを滅ぼすのではなく、むしろ生かしてくださいました。そして、単なる捕虜ではなく、キリストの勝利の証としてくださいました。コロサイ書の2章15節も開いていただけますか。コロサイ書2章15節。そしてさまざまな支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し者にされました。捕虜にとして加えてですから、生きたものですね。かつて肉の支配と肉の権威に置かれていた またそのために用いられた私たちを、神に敵対する力を取られ、そして捕虜としてキリストが勝利された証をするものとされました。これ最初のこの箇所では、罪また悪魔に捕らえられて神と敵対し神と戦っていた私たちを神に敵対できなくし、そして神が罪と悪魔に勝利された証拠として人々に罪の支配、神への敵対から救い出されて、罪に打ち勝ち、そして神に従う、神に服するものとされたことを証人として引き連れてくださったんです。パウロもその一人でした。パウロ自身こう証ししています。第一テモテの1章13節第一テモテ1章13節私は以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。しかし信じていない時に死なないでしたことだったので憐れみを受けました。16節しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスがこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした。パウロはキリストに捕らえられてご自身を救われた証として用いられていきます。そしてこの引いて行かれた先はどこでしょうか。キリストはどこに帰られますでしょうか。それはキリストご自身の御国、天国です。勝利の凱旋の行く先は神の国です。ということはキリストの捕虜とされた私たちはキリストと共に神の御国に入れられることでもあります。滅ぼされまた打ち捨てられるのではなく、捕らえられ生かされて、そしてキリストの勝利の列に加えられて天に共に入れられる、それは幸いなことです。そして最後に覚えたいことは、この捕虜とされた私たちはただ捕らえられているのではなく、心をそして体を死に捧げてご自身、キリストご自身と共に戦い、キリストと共に勝利を受けるものとされたことです。罪と死の支配だった私たちはかつては絶望的な戦いをしていましたけど、今私たちは神に敵対するものから神に味方する軍勢に自ら志願して、そしてキリストのために戦うものとされたんです。かつてはもう捕虜で、立場は捕虜なんですけども、キリストの兵士とされました。ローマ人への手紙の6章の22節23節を開いていただきますか。 そうですね、20節からお読みいたします。あなた方は罪の奴隷であった時、義については自由に振る舞っていました。ではその頃あなた方はどんな身を得ましたか。今では恥ずかしく思っているものです。それらの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。義の奴隷とされたことは強制的な奴隷ではなく自由の奴隷、自ら志願して受け入れられて主人に仕えるものとなったということです。キリストはご自身とご自身の働きをかつて敵対し捕虜とされた私たちに委ねてくださったんです。ご自身の全てを、そしてご自身の福音をです。キリストを信じた者はキリストと一つになると、そのために十字架に向かうとイエス様はヨハネ伝のところで教えられました。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられると。彼らが完全に一つになるためですと、ヨハネ伝7章23節にある通りです。そして、ご自身の使命であります、福音宣教を私たち教会に委ねてくださいました。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。神様は福音を私たちに委ねてくださいました。キリストご自身を私たちに委ねてくださいました。こうして私たちはキリストと共に福音のために奮闘し、ご自身と共に勝利するものとされました。第一コリントの15章の57節を読みいたします。第一コリント15章57節。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。本来私たちは神様のために作られたものです。しかし敵に囚えられて、本来の主人、本来の使えるべき神に敵対するものにされてしまいました。しかしキリストは私たちを救い出して捕らえてくださいました。罪に支配されたままですと、捕らえられてないと最初は神に敵対してしまうからです。しかし私たち自身は本来神の味方であるべきもの、神の味方であったということ、敵と味方を取り違えてしまったものであることに気がつかされて、本来の使い方、本来の戦い方に変えられたのです。救いの最初は捕虜でしたけども、やがて私たちは自由にされ、そしてキリストの味方として、キリストのしもべとして使え、戦うようにされました。ですからパウロはキリストの捕虜とされたことを幸いなすと、 そして私たちが証人として用いられるのは、かつて敵対していた私たちもキリストに捕らえられて幸いのうちに入れられたことを証しするためです。パウロがキリストを信じた者の模範として、サンプルとして自分は罪人の頭だけでも救われたと証ししていますが、私たちも同じなのです。キリストに捕らえられ捕虜とされたことを誇りといたしましょう。感謝としましょう。そして主と共に歩み、主と共に労使、主のために戦いましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうか私たちを捕虜として感謝し、また新たにキリストの支配のもと、主のために生き使えるものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。